ご理解第55節賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが年を取っては頼んでくれぬ。新人は年がよるほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる。ありがとうなってゆかないならそれはおかしいと気づき、我力を取り改まって信心してみよう。必ずありがたい心がいただける。年を取るから位がつくのではない。ありがとうなること自体が位である。信心は偉くなるとか賢うなる稽古でなく、ありがたくなる稽古である。新人はありがたくなる稽古。一年一年ありがとうなってくると表現しておられますが、どうしたら一年一年ありがたくなってくるのか。ありがたくなる稽古とはその稽古の内容というのでしょうかね。稽古をしなければやっぱりありがたくはなれない。このお道は教えを聞いて助かる道だと教えてくださる。確かに教えを聞けばなるほど、まあある程度の助かりは得られる。それは頭の中での助かりというのでしょうかね。今まで知らなかった、そうとは知らなかった、とてもそんなことは思いもつかなかったというようなことが、例えば一切が親愛ですよと師匠大坪宗一郎氏から教えてもらう。ああなるほど、親愛なのかと分かる。それでなんとなく分かって、なんとなく助かったような気分になる。ところが実際は頭の中でなんとなく分かっただけですから、実際何か物事が起こってくるととても親愛とはいただけない。どうしてこれが親愛か、なんで こんなことまで親愛としていただかねばならないのかといったような、その反発する心すら出てくるようなこともあるわけですね。それはやっぱり教えが身についていないということでしょうかね。その例えばここにおいしい料理を出される、そしてこの料理はこういう、何と言いましょうか、まあ食材というのですかね、こういうものを使っておりますと、それこそ世界でも珍しい珍味と言われるようなものをまた中に使っております、そしてですからこれは大変栄養価値も栄養価も高い、また食べれば美味しいものですというような料理の説明を受けたといたしましょうか。そして目の前に料理がある、それだけで私どものなるほど、これは美味しいものなんだな、これは栄養価のあるものなんだな、これを食べれば力がつくのだろうなと思います。まあなんとなくこれを食べれさえすれば、これを食べれば元気になるぞといったような、まあある意味元気をいただいたり、少しは心の上で助かったような気になります。しかしそれで実際に助かっているかというと、その血肉になっているか、いわば自分の体に栄養が入っているかというと入っていませんね。なんとなくこれを食べれば助かるぞ、これを食べたら栄養がつく、力がつくぞ、きっとこれを食べたら病気も治るに違いないといったような希望的観測による心の安らぎ、助かりというのでしょうか。そういう何かものは得られるとは思いますけれども、では実際に需要になったかというとなってはいませんね。 やっぱり食べなければダメなのですね。なるほど、話を聞いて助かる道、話を聞いて、ああなるほどと合点がいく、そしてなんとなく助かったような気はする、その向こうに光が見えてくるというのでしょうかね。しかしその光を自分の心の中にいただいたとか、そのことが本当に心の自由になった、大きくなった、豊かになったということではありませんね。その光が見えて、ああ、あそこに行けば助かるなという感じがするということだけです。このスポーツをすれば体力がつきますよ、体が元気になりますよということを聞く。そして、まあそのクラブならクラブに加入したとしましょうか。さあこれで元気になるぞという、そういう感じはいたします。そういう助かりは得られます。しかし実際体が力がついて健康になり得たかというと、まあ、なってはおりませんね。痩せるものでもそうですね。ここで運動すれば、このクラブに入って運動すればこれだけ痩せますと、肥満がなくなりますと、もうそこに加入しただけで肥満がなくなったような気にはなるのですけれども、実際にはまだなっていない。この愛楽理念というものもやっぱりそういうところがありますね。愛楽理念は素晴らしい助かりの理念だと、それこそ人類の宝だとまで言われる、まあ思うたりするほどしの教えですけれども、そこまでではまあ助かったような気にはなりますけれども、実際は助かっていない、実際には力がついていないということでしょうかね。やっぱりこれは美味しいですよと言われても、あ、美味しそうだなと生唾が出たりいたしますけれども、それだけで実際食べていないわけですから、美味しそうだな、あ、これを食べたら栄養がつきそうだなということだけれども、実際栄養はついていない、本当の助かりを得ているとは言えないところがありますね。まあある意味何と言いましょうかね、プラシーボ効果のようなものかもしれませんね。一時的には助かったような感じもするけれども、本当は助かっていないというようなところでしょうかね。まあそれでも効果がないわけではない、でも本当のまあ病気の元というものが断たれたというわけではない、なんとなく助かったような気になっている、まあ、病は気からと言いますから、その病は気からの部分の気の部分が取り除かれるということかもしれませんね。本当の病巣がなくなったというわけではない。私どもの心も愛楽理念に触れる、師匠から教えをいただく、なるほど素晴らしい教えだな、師匠もこれは素晴らしい教えだと教えてくださる、だから私どももなるほど素晴らしい教えだな、この教えを行じれば助かるなと思う、それでそういうことを私どもがまあ修行生時代に師匠の朝のご理解をまとめて、研修の時に発表するというようなことの中に、そういう体験はいただくことができた。しかし残念いかんせん、自分で実際に食べていない、ですからなんとなく助かったような気色にはなっているけれども、実際は助かっていない、なぜなら食べていないからだ、自分の身の血肉になっていない、心が本当には育っていない、育ったような気にはなっているけれども本当には育っていない その証拠に誰からか何か言われるとすぐ腹を立ててしまう。成り行きが来る。しかしその成り行きを受け切ることができない。いわば何と言いましょうかね、料理、美味しい料理を目の前にして、そしてそれで食べた気になっているだけという私どもがあるのですね。教えはやっぱりは自分の身に行じてみていただいて、その本当に血肉にしていかなければならないということなのですね。ですから、いかに愛楽理念が素晴らしい、師匠の教えが素晴らしいと唱えたからといって、それこそ我が心を1万回10万回唱えたからといって我が心になれるわけではありませんね。天地書きつけを毎日唱えておりますと、天地書きつけをそれこそ何と言いましょうか、1年365日毎日唱えたからといって、その天地書きつけの効能が現れてくるわけではない。やはり自らがその教えに取り組む、行じるということがなければ、その教えの本当の効能というものは現れないわけですね。ここがまあ一番落とし穴といえば落とし穴かもしれませんね。では愛楽理念はそれこその母体とも言われる、成り行きを大切にする、成り行きを大切にするということを実際にいわば食べてみる、飲み物で言えば飲んでみる、料理で言えばそれを実際食べてみる、我が身の上にいただくというのでしょうか、ためにはどうすることなのか、やっぱ具体的に食べてみなければやっぱり血肉にはならないわけです。どんなに教えを聞いたと、初代師匠の教えのそれこそ1万にも上るお話を全部いただいた、それなら心が育ったかというと、そうは問屋がおろしませんね。教えをいかに聞いたからといって心が育つということとはまた別物ですね。多少は育つでしょう。聞かないよりは聞く方がマシです。それでなるほど、そういう心になればよいのか、それならそういう心になろうといったような、まあ心が育ったような気にはなります。またそうしなければという思いも出てきますから、聞かないよりかは聞いた方がマシであることは十分わかりますね。しかし聞いただけでは効果は少ない、効果はないことはないけれども効果は少ない、本当の効能は現れない。本当の効能が現れるためにはやはりその教えを一つでも良いから行じなければならない、その教えの一つでも良いから身につけようと実際にしなければならないということなのですね。それでなら師匠が教えてくださる愛楽理念、成り行きを大切に、まあ大切にと言われてもどう大切にしていいのかということが実際わからないことがあります。師匠がまず成り行きを大切にと言われる、そのまあこれは後でそう表現されたわけですからね、まず最初に師匠が取り組まれたことは、それは私の身の上に起きてくる事柄、それを一切受け抜きますということであったわけですね。まず受ける 成り行きを受ける。右にしてください、右に行ってください、左に行ってくださいと言われたら、そのことをまず受ける。あ、今忙しいな、なかなか私どもそういうことがありますね。まあ何か作業をしている、そしたら家内からこれをしてください、あれをしてくださいと言われる。そしたら、いや今忙しいからダメだ、後にしてくれとついつい言ってしまいます。これなどはやっぱり受け損なっているということなのでしょうね。よくよく考えてみると、あの時に自分のしたいこと、自分のすべきことはちょっと横に置いて、頼まれたことを先にするのが本当だったかなと思うようなことがあります。まあこれなどは成り行きを本当に受けきれていないということの、まあ証というのか気づきかもしれませんね。初代はまず、これからは右にしてください、左にしてくださいという願いはもうやめました。私にも神様の願いがかかっておるに違いない。その私にかけられている神様の願いが成就する、そのことのために、もうこれから私の身の上に起きてくる事柄を一切を受けさせていただきます、そのことを修行とさせていただきますというのが、まあ愛若年師匠の新人の一大転換の出発点ですからね。やはりここのところを私どもも勘習わせていただく、踏まえさせていただかなければならないということなのですね。これはなかなか度胸がいります。難しい。私の身の上に起きてくる事柄一切を受けさせていただきますと神様にお誓いするというのはなかなか難しい。実際何が起こってくるかわからないわけですからね。そしてそれら一切を受け抜こうというわけですから、まあ師匠もそれが4年半続いたと、一切を受けるという修行を4年半したと。そしたら神様が、もうこれからは全部受けることはいらないと、それは余り物のことだと。ほうれん草の根っこがそれこそ泥がついていれば洗えと、赤い葉や枯れた葉は捨てて自由になるところだけをいただけというようなお知らせにつながってくるわけですけれども、それでもやはり私どもにはまずは一切を受け抜くぞというその腹決め、腹積もりというのでしょうか、まずは腹決めができなければならない。そして神様が何もかも受けていけということではないことではありますけれども、そこを先回りしてはいけませんね。やっぱり通るところは通らなければならない、一切を受けていこうというその腹を神様が見たいと思っておられるわけですから、私どもがその少なくとも一切合切を受け抜きますという、しかも神様の願いが成就することのための修行として受け抜きますという、その腹が決まることが大切なのですね。あのことは受けられたけれども、このことは受けられないとか、このことは受けられるけれども、あのことは受けられないというようなことでは腹が決まってないわけですから、血肉になっていない、教えが血肉になっていないということにもなりましょうね。まずはとにかく私の身の上に起きてくる事柄、その成り行きというものを受けていこう、受けさせていただこうと腹を決めて、そして受けていく、そこに初めて、まあ神様のお働きというものも顕著に現れてくる。そしてなるほど、教えというものが血肉になってくる。そしてその受けていくということが、まずは受けていく、そしてそれがどうやって何のために受けていくのか それは自らの心を育てることのために受けていく。天の心、地の心を身につけることのために受けていく。ということに、まあ、つながっていくというのか、発展していくわけですね。しかし、まずはとにかく、身の上に起きてくる成り行きを受ける。受けるぞ、と腹を決める。そして受ける。そういう教えに取り組むということがまず第一だということですね。そこから初めて神様の次の働きといいましょうかね。神様が神様の働きを働きとして感じさせる働きが起こってくるということにもなりましょうかね。とにかくまずは身の上に起きてくる成り行きを受ける、受けてみる、その稽古をさせていただきたい、していただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。